今朝の説教の結論はルカによる福音書第15章の7節、言っておくが悔い改める一人の罪人については悔い改める必要のない99人の正しい人についてよりも大きな喜びが天にある。同じく10節の言っておくがこのように一人の罪人が悔い改めれば神の天使たちの間に喜びがある。この7節と10節は言葉は多少違うのでありますが、全く趣旨においては同じことを言っている。神のもとに帰った一人の人間の存在は、神ご自身のもう最大の喜びである。このことが今日の結論なんでありますが、この2つの語られております例えはよく知られているものでありますが、最初に注目、ここには合計3つの例えがこの15章には記されておりますが、今日はその2つを取り上げたいと思います。で、最初に注目しなきゃならないことは、この例えをどういう状況の下で語られたのか、イエス様によって語られたのかと、これが1節2節に書かれておりますね。徴税人や罪人が皆話を聞こうとしてイエスに近寄ってきた。するとファリサイ派の人々や立法学者たちは、この人は罪人たちを迎えて食事までしていると言い出したと。これが1節2節の説明なんでありますが、ここにはどういうことであるかと言いますと、主イエスはこのファリサイ派の人々や立法学者たちに向かってこの言葉を、この例えを語られたと、この点に最初に注目しなければならないと思うのであります。イエスの周りには徴税人や罪人と言われていた貧しい人や体の不自由な人や目の見えない人や足の不自由な人が大勢集まっていた。そのことは今まで読んできたところにも書いてありました。しかしそれだけではなくて、立法学者やファリサイ派の人々がガリラヤとユダヤの全土から、時にはエルサレムからもイエスの名声を聞いて集まっていることがあったと。このことはこの5章の27節に書いてありました。立法学者やファリサイ派の人々というのは、立法の教師であった。イエスが少しでも間違ったことを言ったならば、それを見つけ出して最高法院に訴えようとしていた。そう考えられます。また彼らは汚れを避けるために罪人と呼ばれていた徴税人や体の不自由な人々と食事の席を同じくするということはなかった。そこでファリサイ派の人々や立法学者たちは、この人は、つまりこのイエス様のことを言ってますね、罪人たちを迎えて食事まで一緒にしていると、不平を言い出したと、そう書いておりますね。あるこの彼らが不平を言い出したその内容についてのところのことである翻訳はですね、こいつは罪人どもを受け入れ彼らと一緒に食事をしているとつぶやき出したと、岩波書店が出している翻訳は書いてありました。つまりこの彼らの言葉にはむき出しのイエスに対する軽蔑と敵意を持った、そういう不平であった。つまり言葉を言い換えればですね、これは立法違反ではないか。彼らと一緒に食事をするということはですね、汚れたものになってしまうのではないか。立法違反ではないか。自分たちは神の言葉を学んでおり、 綿密に研究しているんで、神の心は知っているんだと、神の御心は知っているんだという、そういう自信、また傲慢さが彼らの心を支配していたと思われます。そこでイエスはそのような彼らの心に向かって語りかけた。それがこの例えであります。ファリサイ派の代表のようなものであったパウロ、彼が後にコリント人への手紙、コリントの信徒への手紙っていうのがありますが、その第一コリント8章の一節で、この知識は人を高ぶらせ、愛は人を作り上げると書いております。まさにここでイエス・キリストは彼らに向かって愛の、神の愛の大きさと深さを語っていく。ファリサイ派の人々は律法の知識を持つことによって自分たちは神の御心を知ってるんだと、そういう傲慢さ、あるいは人を軽蔑し人を受け入れないものとなっていた、そういう彼らに対してイエス様はこの例えを、3つの例えを全部で語られたということになります。で、その最初の例えというのは4節以下の例えであります。100匹の羊を持つ羊飼いの例え、羊が、その羊飼いの一匹が行方不明になった。その時99匹を野原に残し、誰かにそれを任せて、羊飼いはいなくなった一匹を見つけ出すまで探し回らないだろうか。そして見つけたならば、喜んでその羊を肩に担いで家に帰り、友達や近所の人々を呼び集めて、見失った羊を見つけたので一緒に喜んでくださいと言うであろう。そのように、一番最後のところですが、そのように悔い改める一人の罪人について、悔い改める必要のない99人の正しい人についてよりも大きな喜びが天にある。実際その最後の言葉は、悔い改める必要のない99人の正しい人というものを、そういう人は実際にはいないと。またここでは、このファリサイ派や律法学者たちのそういう心に語っていると考えられますね。それよりも、悔い改める一人の罪人について、天に、神のもとに帰った時には、何よりも大きな喜びが天にある。天っていうのは言葉を変えれば神にあると。神様はそのことを一番何よりも喜んでおられるというふうに言ったということであります。で、2番目の例えもこの8節以下のところに書いてありますが、ドラクメ銀貨10枚、これはギリシャの銀貨で、ローマの銀貨ですと1デナリオンということで、1日の賃金の相当にするものと、そういう金額を持っていた女性が、そのうち1枚を家でなくした。その時、彼女は、灯火をつけ、家を履き、見つけるまで丹念にそれを探さないだろうか。念を入れて探すだろう。そして同じように見つけたならば喜び合うだろう。ここではわざわざ近所の人とか、友達というようなこともあり、書いてありますけれども、実際そういうことはないかもしれませんけれども、これは例えであります。そのように一人の罪人が悔い改めれば、神の天使たちの間に喜びがあると言われました。もちろん神の天使たちというのは、神のもとに仕えている、天使たちということでありますから、それは神ご自身というふうに言っていいわけであります。このようにこの二つの例えは、ただ一つのことを言っている。羊飼いであれ この女性であれ、自分の大事なこの持ち物が行方不明になった、手元から失われるような事態になったならば、必死で探すのは当然でないか。そして探してそれが見つかれば、みんなと一緒になって喜ぶだろう。そのように今神の御前から失われている人々、それはイエス・キリストの時代には、前回見ました14章の13節ではですね、宴会の席からこの覗かれていた貧しい人、体の不自由な人、足の不自由な人、目の見えない人などは罪人と呼ばれ、また律法を持たない人は異邦人と呼ばれていた。彼らはユダヤ人の信仰の純粋性を守るために異教徒である人々との接触を禁じていた。また自らは神の選民であるとの自覚から異邦人を蔑視する、そういう風があったわけであります。先ほどのその徴税人というのが出てまいりますが、徴税人というのは仕事柄どうしてもですね、この、税金を集める人っていうことで、仕事柄この、当時ローマに支配されていたということもありますので、ローマ人とも接触する、あるいはあの地中海のあたりの地方でありますとギリシャ人もいる、そういう人々と接触しているために、この仕事柄徴税人はそういう異邦人と接すると、異教徒と接するということでもって、この罪人だというふうに扱われていたということなんです。このようにファリサイ派の人たちというのは、自分たちは律法に通じている正しい人、これに対して徴税人とか体の不自由な人は律法を知らない罪人というふうに呼ばれていた。自分たちは正しい人、しかしそうでないものは、律法を知らない人とか、あるいは体の不自由のために、つまり律法が読めないで、聞くことができないとか、そういう人たちは罪人というふうに呼ばれていたということであります。この少し後の18章、ルカによる福音書の18章というところには、ファリサイ派の人と徴税人の祈りの対比というんでしょうか、それが対比的に述べられているところがあります。ちょっとだけ見るだけちょっと見てみたいと思うんですけども、ここにこういうふうに書いてありますね。18章のところでありますけども、9節以下のところですかね、144ページのところちらっと見えますと、タイトルだけでもいいですが、ファリサイ派の人と徴税人の、これは祈りの例えというものが書いてあります。でファリサイ派はどういうふうに祈ってるかというと、この10節のところですね、ファリサイ派の人はですね、11節ですかね、ファリサイ派の人は立って心の中でこのように祈った。神様は、私は他の人たちのように奪い取るもの、不正なもの、貫通を犯すものではなく、またこの徴税人のようなものでもないことを感謝します。私は週に2度断食し、全収入の10分の1を捧げています。これがファリサイ人の、実はこれは例えでありますのでね、実際このように、この言葉通りに祈ってたということではなくて、イエス様が例えで言ってるわけであります。そのようなものだった。ところが徴税、これに対して徴税人はどういうふうに祈ったかというと、遠くに立って目を天に上げようともせず、胸を打ちながら、神様は罪人の私を憐れんでくださいと言った。そういう祈りがこの対比されているわけであります。そして言っておくが、義とされて家に帰ったのはこの徴税人であって、あのファリサイ派の人ではない。 誰でも高ぶる者は低くされ、へり下る者は高められると。まあそういうことをイエス様はこの後の18章でも言ってるわけであります。主イエスはパリサイ人の心、それは先ほどコリント書においてパウロが、実はパウロっていう人も伝道者もですね、かつてはパリサイ派の人だったんですよね。まあ、ですからパウロはですね、いわば知識においてもいろんなですね、生まれ家柄においても大変この誇り高い、そういう人であった。このパウロがイエス・キリストに出会ってその傲慢さを打ち砕かれていく、そういうプロセスがあるわけであります。パリサイ派の心っていうのは、知識は人を誇らせ、そのような傲慢な心、その心に神の愛がどのようなものであるかということをイエス様は例えによって語ったということであります。羊飼いはユダヤ人にはごくありふれた風景でありました。羊飼いの手から見失われる羊もしばしばあったに違いありません。しかし羊飼いは必死で探し回り、行方不明になり、あちこち歩き回り疲れ切った、そういう羊を見つけたときに、ここには羊をいたわり、羊をその疲れをこの考えるとですね、この羊飼いはまたですね、羊のそのような不安と恐怖を落ち着かせるためにと、ある本は書いてありましたが、まあ、動物なんかもですね、このいろんなこの不安になった時にはですね、おどおどしているということがありますね。まあ、そういう時にやはり、まあ、その動物をこの落ち着かせなきゃならない、不安と恐怖を抱いた時には落ち着かせるために、羊をしっかりその両暴れないようにしっかりと両足をこの縛ってですね、この、抱きかかえて家に帰る光景というのが、まあ、実際にこれはあったことだというふうに書いてて、あ、なるほど、そういうものかなというふうに私も考えさせられました。まあ、実際羊飼いはそのようにしてこの一匹の羊を肩に担いでというふうに書いてあるんですね。肩に担いで、帰ってくるというふうに書いてあるんですね。99匹を残しておいて、そして、見失った一匹を見つけ出すまで探して、そして見つけたならば喜んでその羊を、まあ、担いで家に帰ると、まあ、これは実際の事柄だったんだと言うんですよね。まさにそういうふうにしてこの羊を、まあ、いたわっているということであります。そして羊飼いが羊を肩に担いでいる、そういう姿は人間の罪を背負う、そういう姿でもあるということであります。この例えで決定的なことは、行方不明の羊を、あるいはこの見失った銀貨を、まあ、徹底的に見つけるまで探していく羊飼いの熱心であり、見えなくなった見失った銀貨を家をくまなく吐いているこの女性の働きであります。これは神が私たちを探し求めている神の愛の姿なんだということであります。ヨハネの手紙の第1の4章の10節には次のような言葉がありますね。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛して私たちの罪を償う生贄として御子をお使わしになりました。 ここに愛がありますと。私たちが神を愛したんじゃなくて、神が私たちを探し求めておられる。神が私たちを愛して、そして罪を償う生贄として御子をお使わしになった。実はここに愛があるんだと。これが神の愛なんだ。イエス様はここで悔い改める一人の人は、この悔い改める必要のない99人の正しい一人よりも神の前に大きな喜び、神はそのことを喜んでおられるというふうに書いてありますね。しかし注目してみたいことはですね、ここに悔い改めるという言葉の意味でありますね。私たちはこの悔い改めるというのは、まあ、反省してですね、そして、悔い改めていくということなんですけども、しかしここではですね、悔い改め、日本人が考えている悔い改めという、そういう自己反省的な、そういうことではよりもですね、神の力によって神のもとに引き戻されること、まあ、それが悔い改めであるということでありますね。もちろん悔い改めっていうのは人格的な言葉なんですよね。で、この羊のもん、いなくなった羊、あるいは亡くなった銀貨、これは物ですよね、ある意味。動物であり、物でありますね。ですから人格的なものとは違うと思うんですね。しかし、イエス様はここでそのような人格的なこの事柄をですね、最後のところでこの言われている。悔い改める一人の魂というのは、神の御前に大きな喜びが天にあると言いました。そして実際どのようにじゃあ悔い改めるのかということについて、羊はですね、いわば何か悔い改めをしたということではないんですね。人間の悔い改めというのがなくなったわけではないんですよね。人間の悔い改めなんだけど、それは神の愛によって神のもとに引き戻されていくという、そのことを受け止めること、それが悔い改めなんだということでありますね。人間が、の場合は今度、この来週の第3番目の例えの中で、まあ、この点ですね、放蕩息子の例えということでもって、詳しく出てまいります。もっと人格的な問題について触れていくことですね。このところに、この2つの、今日の2つの、この例えにおいてはですね、いわばこの羊も銀貨もですね、それ自体では何もしてないんですよね。しかしイエス様は一人の人が悔い改めるということを、そのような例えによってこの言ってるわけですよね。ですから人間的な悔い改めるというものがなくなったかということではないんですけれど、あるんですけれども、当然あるんですけれども、神の愛によって神のもとに引き戻されていく、そういうもの、それが悔い改めという言葉でこの位置づけられているものだと思います。私たちは神によって、この作られ、神のもとにあって生きていくものであった。神様にとっては人間というのはそういうものなんだ。私が作り、そして私のもとにあって生きていくものであった。ところが神の愛もとからこの離れていってしまった人間の姿、神の愛によって神のもとに引き戻されて、再び神のもとにあって生きていく、それが神のもとに帰っていくという、そういう悔い改めであるということでありますね。それが悔い改めるということの意味なんだと言ってるわけであります。まるでこの羊が悔い改めたかのように、あるいは一人のこの一つの銀貨がですね、悔い改めたかのように、まさに、しかし羊は羊飼いの方に担がれて、羊飼いのもとに、羊の群れのもとに帰ってきてるわけですね。 この女の人は銀貨を取り上げ、自分の手で取り上げて、そして自分の元に帰ってくる。ですからいわば神様のそういう働きのもとで私たちは神様のもとに帰ることができたんだという、そのことを受け止めていかなきゃならない、受け取っていかなきゃならないと。まさにそのようにして先ほどパウロが言った、知識は人を誇らせ、愛は人を作り上げていくと書いてありますよね。こういう神の愛、その愛によって人間は破れを、そのほつれをですね、作り直されて、そして新しく作り上げられていく、形成されていく、人格が新しくそこに作られていくものなんだ、新しい出発がそこに行われていくんだということでありますよね。悔い改めということがなくなったんではないんです。まさに私たちは神のもとに帰っていく、まさにその時に私たちはその人間が自分の力で帰ったように、そういうふうに表現されているんですけども、それを支えているのは実はこの神のイニシアティブっていうんでしょうか、神の技、神の力、神の愛なんだということでありますね。そのそういう神の技の上に、まあ、私たちの悔い改めというものがちゃんと位置づけられていかなきゃならないんだということがここで言われているわけであります。パリサイ派の代表であるような、あったようなパウロ、まさに誇りの塊であったようなパウロがキリストに出会って後に次のような言葉をこの同じくコリント書で書いているんですね。そのプリントに書いておきました。第1コリント1の28から31、神は地位のあるものを無力なものとするため、世の無に等しいもの、身分の卑しいものや見下げられているものを選ばれたのです。それは誰一人神の前で誇ることがないようにするためです。神によってあなた方はキリストイエスに結ばれ、このキリストは私たちにとって神の知恵となり、義となり、聖と贖いとになられたのです。贖いとなられたのです。誇る者は主を誇れと書いてある通りになるためです。本当の知恵はイエス・キリストの中にある。イエス・キリストは神の愛そのものを表してくださった。まさにこのキリストは私たちにとって誠の知恵であり、そして私たちの義となり、私たちの聖となり、私たちの贖いとなってくださった。この徹底的に神の技、この神の技のによってですね、私たちはこの神のもとに立ち、この引き戻されていったんだということであります。先ほど目の不自由な人、耳の聞こえない人、体のいろんな不自由な人、神は地位のあるものを無力にするため、かえって世の無に等しいもの、身分の卑しいものや見下げられているものを選んでくださった。それは誰一人神の前で誇ることがないようにするためだ。私たち人間の世界において地位のある人もいるでありましょう、お金の持っている人もいるでありましょう、健康な人もいるでありましょう。しかし神様は一人一人をですね、神によってキリストイエスに結ばれるものとしてくださった。それは絶対的な神の愛の大きさ、それは誇る者は主を誇れ、誰も神の前で誇ることがないようにするためだということでありますね。そのようにして私たちも キリストに結ばれるものとされていったんだ。そしてそこには何の区別もない。ユダヤ人だけが選ばれているのではない。パウロはローマ書の中で書いていますよね。ギリシャ人もユダヤ人も全てのものが神によって救われていくんだ。そこにはユダヤ人、ギリシャ人、これ異邦人の代表ですよね。そのような区別はないんだ。ただ神によって私たちはそのような救いの中に入れられていったものなんだ。逆に言うと、どんな人も、いや私なんかはこう選ばれるような、そういうものではありません。教会に来れるようなものではありません。いや、そうではないと。どういう人であっても、ユダヤ人であってもギリシャ人であっても、どういう人であっても、ですから私はここでこのパリサイ人たちがですね、この軽蔑されているためにイエス様は語った、軽蔑するために語ったんじゃないと思いますね。ファリサイ人をやっぱり招くためにイエス様はこの言葉を語ったんだろうと思います。この例えを、そのようにして、先ほど言ったようにパウロもですね、ファリサイ派の人だったんですよね。そういう傲慢が打ち砕かれて、本当に神の前で誇ることがないようにするためです。誇る者は主を誇れと書いてある通りだ。まさにそのようなもの、パウロ自身もそのようにして神の前に打ち砕かれて、そして神の愛によって新しく作られていった、そういう伝道者とされていった。傲慢を打ち砕かれて、愛によって作り上げられていく、そのことがここで語られている。最後に、キリストによって神のもとに帰り、神と共に生きることになるのは、今言ったようにユダヤ人もギリシャ人もなく、そのことが神の最大の喜びであるとキリストは宣言された。まあ、先ほど詩編23編を読みましたですよね。詩編23編は旧約聖書の書物の一つでありますが、しかしここには羊飼い、神は私の羊飼い、まさにここには新約聖書においてイエス・キリストご自身が良き羊飼いとして来たということをヨハネ福音書も繰り返し語っておりますね。主は羊飼い、私には何も欠けることがない。主は私を青草の原に休ませ、憩いの水のほとりに伴い、魂を生き返らせてくださる。そのようなイエス・キリストが私たちに与えられている。ここに私は礼拝の恵みがあると思いますね。私たちは礼拝ごとに教会に導かれて、そしてここに来てるんだ。そして神の愛によってもう一度新しく生かされていく、新しく作り直されていく、そういう恵みがここに与えられている。私はこれが礼拝の恵みであると思います。今週もまたそのようにして神の愛に生かされて、この旅路を歩んでいきたいと思うのであります。お祈りいたします。天の父なる神様、この世でのさまざまな重荷、さまざまな労苦を担っていかねばならない私たちでありますが、あなたは私たち一人一人を神の愛によって導いてくださり、神は私の羊飼い、イエス・キリストは私の羊飼い、まさに私には何も欠けることがない、私を憩いの水のほとりに導いてくださる、そのようにして私たちを養ってくださる主イエス・キリストをあなたはお与えくださいました。今週もまたこの世での戦い、この世でのなすべき技、この この世での果たすべき様々な責任が私どもにはございます。どうか主イエスキリストを信じて、今週もまたこの旅を続けることができますように、一人一人に忍耐とあなたにある勇気を与えてください。これらの祈り、イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。